ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、というわけで東京、
はい、
10月2週目ですが、
はい、
講談会に前ね、打ち上げの時とかに、はい、東辻さんに会えてよかったなんていう人がちらほら増えてきたって話があるんだけど、まあ、たまたまその人もなんだけど、最近講談に興味を持ってくれる人が増えて、
はい、
講談をやりたいっていう人も増え、中には講談師に若い人なんかで、はい、目指したいっていう人までね増えたり、その人、その別の人なんだけど、なんか銀行員かなんかなんだけど、講談師に鞍替えしたいっていう人なんかもね、
はい、
出てきたりして、で私は非常に嬉しいし、まあ、神田松之丞君の巻き起こしたブームなども影響してるだろうし、
はい、
あとその、まあ、世の中が何でも AI 化していって、例えば銀行マンなんかだと本当に仕事がなくなっちゃうなんていう話があって、
はい、
最終的には人間が、まあ、ルーチンワークでできる仕事なんていうのは全部機械やロボットがやるようになったら、
はい、
まあ、人間にしかできないことっていうのは、まあ、芸術とかアートぐらいしか、まあ、同じかアートみたいなね、あと芸能か、そういうようなことぐらいしかないかもと、目端の聞く人は、はい、まあ、お金は稼げるかという心配もあるでしょうけれども、こういう芸能とかに興味を持つっていう人が増えるっていうのは、まあ、一種の当然だと思っていて、嬉しいんですけれども、
はい、
まあ、その人づてに聞いたら、僕と若い頃一緒にやって兄弟弟子の面々も、まあ、講談師を続けていて、当然で芸名変わったりしてるけど、なんていうんですか、もういい年になって40いくつになっていて、気がつけば いつまでも若手じゃないと、そして中堅になっていて、中には弟子を取った人もいるという話を聞き、遠くを見るような目で私は目を細くしております。はい、まあ、結局でも考えれば、 YouTuber さんっていうのは、 YouTuber って今本当に稼いでいる人は相当か、高校生でも稼いでいるらしいけれど、
はい、
あれなんかもまさに講談師だよ、のでね、その、うん、なんていうのか、まあ、それ言うと身も蓋もないんだけど、着物着て正座してパンパンやるのだけは講談師ではないっていうふうに思うと、私はその伝統芸能としての講談だけにこだわる気もない方だけれどね、
はい、
うん、ただ着物着て正座してパンパンやるのだってやりたい人はもっと増えたらいいと思うし、まあ、自分にできることが、そのこういうラジオついて何かそういうコツとか、僕はできればその誰でも明日からでも講談師になれる世の中がいいと思うんで、まあ、YouTube なんかまさにそうなんだけれども、かといって伝統芸能ってなんか一応ちゃんとした、門を叩いて修行してみたいなのをやらないといけないんじゃないかって気も分かるんでね、分かるんだけど、うちはそういう道場をやっていたりしないんで、このラジオを通じて何か少しヒントになるようなことを発信していければと思いますし、まあ、その講談の話少ないじゃないかよって思われてるこの講談レコンギスタですけど、
はい、
東辻さんとの会話の中でやっている全てが講談練習だし、
はい、
まあ、講談の、なんていうのかな、土台部分だと、うん、まあ、世の中、まあ、大体月4本5本通りの中で1週目が時事会であるのは、世の中のことを見て考えると、自分には何の影響力もなくても政治のこととかを考える、それから自分に起きた、まあ、近況報告だね、自分の生活のことを考える、ゲームや趣味、釣りとかそういう遊びのことを考える、そして、東出さんの見た映画みたいな、そういう他人の作った作品を見て考えるっていうようなことを、頭をずっと自転車を漕ぐみたいに漕ぎ続けるっていうことが、実は精神論みたいに聞こえるでしょうけど、多分講談師として一番重要なとこなのではないかと。つまり頭を使わなくなった人間の芸が面白いわけはないんです、
う
例えば、まあ、歌舞伎役者さんなんか知り合いにはいないけれど昔からの古典があってじゃあもう俺完璧に覚えたからもう何も考えないで年を取るよみたいな人の芸が面白いとはとても思えないし落語だって江戸時代からの型があってその通りやるんだけど多分名人さんっていうのは常に考えてるんだと思うんだよね、うん、でこれって本当に面白いのかとか、うん、面白いけど何が面白いんだっていうことを求道者じゃないけれども延々考えていると思うしそれはネタの稽古をひたすら100万遍やるだけでは多分ダメで世の中に出て行って海外旅行したり風俗行ったりいろんなことをやって初めてあって気づくようなすごいヒントが変なところに転がってたりするのを一生かかって見つけるみたいなことを永遠やらざるを得ないんだろうなって思います。うん、なんでまあラジオはいろんなテーマについて話していきますが今日はねばあちゃんが95歳でついに亡くなりまして、
はい、
お通夜と葬式長崎に行ってで大村っていう町を見て帰ってきたんですけども、それにまつわる話をしたいで、もうじいさんとかもみんな死んで最後に残った、祖父祖母世代の、最後の一人の七方のばあさん、
はい、
95歳、長崎で原子爆弾被爆して、はい95歳で妹も被爆してひろこおばさんというのは、これも今がんに侵されているけど93歳ぐらいで存命しています。原子爆弾体にいいんじゃないかっていうね話もありますけども、うん、どうなんでしょうか。原爆手帳というのをもらっているので病院代が全部タダなんですね、
はい、
そして、保険入院保険は下りるのでなぜか金が儲かっちゃうという、うんめちゃくちゃな話は長崎にはあるし、被爆者手帳で病院代がタダということは病院は儲かるんですね。国からお金が入りますから、はい、でみんなは
タダですから。
そうです。だから長崎には病院医者天国でして、
はい、
病院だらけという話もある。だからこの被爆者世代がこうやって片付いていくと、
はい、
長崎のその病院バブルもなくなるんじゃないかという、
はい
時代に差し掛かっているというわけですね、まさにね。で、親戚といっても多くはないんですけど、二人のいとことも会えましたし、おじさんおばさん。まあ、95にもなるとあれですね、もう参列者も少ないし、あと親戚演者も死に絶えていたりもして、もう実にコンパクトな、うん、集まり、でしたけれども、なんていうのか相変わらず考えさせられるね。いいことだけれども親戚が集まったりとか、その人が亡くなるっていうことはこうなんていうのか僕はいまあものを考える哲学的な境地に至るのでいいんですが、でも仏教界が押し付けてきた葬式あれさ。あれさ、落語とか講談がさ、明治時代には1時間とか下手すりあったのよね、
はい、
長かったのよ、昔暇だから、
はい、
で40分とか、
はい、
でそれ時代とともだんだん短くなってきて今落語が2、30分あると思うけど、はい、俺はそれでも長すぎると思うから講談は20分ぐらいしてるけど、それでも YouTube で言えば20分なんか誰も耐えられないよっていう話なんですよね、はい、で言うとまあ、芸能なんかはそれに適応して短くなってきた、まあ、葬儀とかも多少適応して初七日をその日のうちに済ませるみたいなわけのわかんないことをやってるんですが、お経とかも、
はい、
あれ短くしたくてもできないありがたみがなくなるし、なんかギャラが、
はい、
なんか10万とかもらうのが長いから10万だろ、これ短くなったら5万に減るんじゃないかっていう気持ちがあったりとか、あとその何ですか、あの骨上げがあってとかね、お通夜をしてでその日は一晩線香絶やすなルールだか、あれ全部嘘なんですよね、作ったわけですよ葬儀屋とあれがね。で次の日葬式をやればいいのに、あっ友引きだみたいな、友引きってなんだよっていうね。で友達を連れていくってさ、なんでそんな不吉な日を決めたお前らはって でなんでそんな不吉な日があるんだって、それ週1ぐらいなんだよね、その日って、
はい、でいやそれは、うん、だって結婚式とかも絡んでくるから、いやそれ友引に結婚式やったらみんなも結婚、
ああそうかそうか、うん、だから結局冠婚葬祭屋が、
はい、
葬式屋は友引は休日にできる、
はい、
で、結婚式屋はその時に儲かるっていう、はい、そういうビジネスで作った休日みたいなもんなんだね、はいはい、なんでそんなの従わないといけないんだって、
あれ関口とかっていうのは何なんですかね。ありますよね、
いろいろあるよね、本当に四十九日とか一周忌とか、まあ、毎日にいとまがなく七回忌とかいろいろあります。それでそのたんびにお坊さんが呼ばれてお金もらう、
はい、
ということや親戚が集まってなんかちょっと美味しいものを食べるみたいなのもありますよね、はい、まあ、そういうことで言うと一つの産業であり、鎖国時代に日本が外国との貿易がほぼできない状態の中、なんとか経済を回した知恵と工夫というのはまさに参勤交代による、
はい、
宿場町の活性化、
はい、
無理やり大名に金を使わすことによって日本中の経済を回した、これも成功しましたよね、はい、それと同じような感じのさらに名残が、人が死ぬとか生まれるのは当たり前、勝手に生じること、毎日生じることなので、それに対して、大行に、お金を動かそうというね、ことにして、まあ、江戸時代なんかはその冠婚葬祭がもう唯一のお金が動く時期だったのかもしれませんよね。でそういうような形で全否定はしたくはないけれども、なんだか待ち時間が長いし退屈で、そして何もしてないのに疲れるよな、
はい、
遺族とかは何もしてないのに疲れるあの感じは嫌だよねっていう風にはまあ思った。でもやっぱりそういう何十年かぶりにいとこに会えたりとかいうおじさんに会えたりっていうのは貴重なことで、これがあるのはそれのおかげでもあるっていう複雑な、心境にはなりましたね。でばあさんがねちょっと亡くなった時、全くやっぱり僕はあんまり悲しくなかったね。でだってかわいそうじゃないんだもん、一つもね、95歳まで生きてね、それで悲惨な死に方は一切してないし、なので、でもなんかわざとらしいでしょ。だってさ、交通事故で若い子が死んでも、95でババアが老衰で死んでも、葬儀屋は同じテンションで来るじゃん、
うん、
そんな悲しいこと起きてないんだけどって、
はい、
俺なんか思うのに、本当に悲惨な死に方をした人と同じテンションの 葬式屋のテンションはおかしいよって思う、はい、うん、でもさ家族、こっち側もそれに合わせて、葬儀屋に合わせてさ、だ悲しがろうと必死になってするじゃん、
うん、
で声震わせてスピーチしたりね、なんか最後のお別れでみんなおばあちゃんとかって泣いたりとか、
うん、
でその茶番劇ぶりがさ、やっぱ耐えがたくなってきた、
うん、
耐えがたくない。ああいうのに適応できる人ってね、まあほとんどの人は適応するだろうけど、いい意味で素人なんだろうなと思うのよね、うん、あんなわざとらしい芝居ねえだろうって、僕はだから結婚式のわざとらしさにはもう全くアレルギー症状があって、
うん、
もう親戚の結婚式でも行かなくなったんだよね、うん、もう友達とか先輩の結婚式に 2,3 顔出した時にもうあのわざとらしさと醜さ、に料理のまずさにヘキヘキして二度と行くまいと思ったけど、葬式も飽きるね。もう若い頃から10件ぐらい数えて10件も行ったら飽きるじゃない、葬式って。
ただね、最近僕ちょっと思い出したのが、
うん、
高校の、まあ、流派なのかどうか、うん、その違いが結構面白い、
ね、まあね、変なお経をあげるとことか、
はい、
踊るのかよみたいなことか、
はい、そういう違いを見てると、なんかなんていうんですか、民族学みたいな。
まあでも 結局その辺も寺がちょっとずつ店ごとにラーメンの味スープ変えてる程度のことであって、民族学まで言うほどすごいことじゃないよ。
まあ、
うん、何千年もそれやってるんでっていうわけではなくて、ちょっとなんかオプション料金のオプションメニューをつけたいから、ここで踊るとか歌うとかいうようなのお坊さんが踊ったら10万円プラスになるみたいな。
味玉みたいなもんですか。
味玉みたいなもん、味玉みたいなもん。で、なんかお坊さんがすんごい立派な帽子かぶってくるとかあるじゃん。
はい。
うん、今朝でも
新聞。あれなんか、あれによって違うとかって言いますよね。
いや、本当だよ。料金によって違うんだよ、うん。で、俺ら芸人と一緒だから。だからそれだけ高いギャラもらうんだったら、なんか、何かでサービスしないと怒られるよなっていうので、考えるのがなんか、でっかい武器持っていくみたいなことなのよ。はい、うん、なので、まあ、それも含めてうんざりしちゃうよねということです。それでね、次の日っていうかね、うん、まあ、大村に行ったんね。で飛行場長崎空港っていうのは大村市という長崎の隣の県内の、市にあって、でここが僕の移住、まあ、移住候補地探しマニアの私の、第一候補なんですね、はい、でおふくろとその葬式が終わった次の日に帰るんですけど、夕方の飛行便なので、
はい、
あの有効利用しようということで、その飛行場の周辺の大村市に、見て回ろうと、まあわずかな時間だけど見て回ろう。でタクシー頼んだら乗ったら、はい、その運転手がなおしゃべりな おじじで、
はい、
観光ガイドもやってましてみたいな感じで、はい、あちょうどいいや貸し切りにして、いろいろ回ってくださいなみたいなこと、はい、で、まあ大村という小さな町は人口10万弱、はい、まあ僕が今住んでる芦屋っていう町とほぼ同じ人口で、ただ長崎県内では唯一人口が増えているという元気のある町、大村湾という大きな海はちょうど琵琶湖の一回り小さい湾です。大村湾という湾があって、その湾にもともとあった島にそれをべっちゃんこにして飛行場を作った長崎空港、これ世界初の海上空港ですね、関空みたいなもんで橋でつながっていると。だから目の前に飛行場があり、そして大村というのはこの九州一帯を守る自衛隊、
はい、
自衛隊が陸海空と三軍揃っている軍都でもあって、つまり自衛隊員のご家族の団地とかね、
はい、
そういうのがあります。自衛隊員はお金持ちなので、その点でも経済には活気があります。で、他にもまあいろいろ、長崎では珍しく平地があるところであるし、災害が非常に少ないことで有名で、なぜか地震がない、火山もない、そして大村湾を囲むように全部山なので、そのなんていうんですかね、風とかほとんどない。だからその大村湾という海も潮の満ち引きもほとんどなくて、波が立つこともほとんどないので、琵琶湖以上に穏やかな海というようなことで、例えば僕なんかはその小さなね、免許がいらないぐらいの船を購入して、そこで湾に素人でも遭難しない程度の海なのでね、
はい、
池みたいな海なので湾に出ていて、だけど魚はいっぱい取れるということなんで、はい、釣りをしてそれを食べてみたいな生活を、海辺に安い家を買ってみたいな土地もね、結構何年かですね、たまたま法律が緩いそうで、田畑をすぐに家として売っていいんですね、ここは。なので安く土地が購入できると、つまり夢のマイホームを安くで建てれるっていうことで、駐車場付きでも結構安くで家土地が買えるということで人気があるんですよ、ここ。
はい、
で、行ったんですけど、それとね、歴史が面白かったりいろいろするいいとこから言おうかな。ですね、お城、まあ好きなんで、
はい、
お城ね、なんとこの狭い大村市っていう町にね、3つもある、ね、
はい、
探すともっとある。で戦国時代に結構ここすごいそのメッカで、戦いのメッカで、
はい、
まあ言っても分かんないと思うけど、九州三国志四国志って言って、 あの信長の野望なんかに出てくる戦国時代の強い大名がひしめいているのよ、この狭いところに、
うん、
で大村を真ん中に置いて、まあ、大村には大村氏という殿様、まあ、名前分かりやすいでしょ、そのまま大村氏というような大名みたいなのがいた。でその真北に、海賊の松浦島っていう、あのこれまた有名な江戸時代にもあった松浦家というのがあるのね。で、西側にはこれまた海賊の龍造寺家というとんでもない強い連中がいる、名前もヤンキーっぽい龍造寺家というのがいて、で、南には天草っていう、まあ、複雑な地形なんだけど、はい、天草っていう火山島に、有馬氏というのがいて、で、東に転ずると鍋島というもう戦国最強と言われた、関ヶ原間に合ってたら西軍勝ってたっていう、最強鍋島家、これ明治まで残って今も旅館とか経営してる名家があるんですけれども、もう武勇に長けた鍋島家っていうのが、東の諫早、これは佐賀まであるんですけど、あると。で、こういうその状態のもうなんていうんですか、英雄だらけのエリアなのね、
はい、
でそれがそのこの辺じゃ珍しい平地、そして海という穏やかな、ゼルダの伝説に出てくるようなそういう土地をめぐって、その彼らのその強い連中の住んでるとこっていうのはね、もう山がちで、畑も田んぼもろくにないようなとこなのよ、
はい、
できないような。だけど海があるし、朝鮮や中国に近いからさ、当時のことだから勝手に貿易とかして、鉄砲とか大砲とか軍艦とか持ってるわけだから、彼らほとんどその武力集団なのね。で、武力集団が周りにひしめいて、で、まともに田畑ができるのは大村だけという中、その大村に城がいっぱいあるわけさ。で、串間城というお城があって、で、これぜひ見て、まあ、城マニア垂涎の城でね、大村湾に突き出た半島に作られた海城で、
うん、
まあ、海城というの自体でも日本では非常に四国とかそういうところにしかなくてマニアックで面白いの、秘密基地感というかですね、大体その島とか半島を城にしていて、でその補給は海からするということで、うん、その船がこっそり入れる隠し造船所みたいなのや隠し港みたいなのが城の後ろにあったりするわけ、
はい、
でそういうその串間城っていうのがすごく興味深くて、まあいたね。で歴史調べたらその串間城が一番新しくて、それは明治までずっと大村藩の殿様がいた城で、それ以外に、大村三条っていう、大村三条城っていう三の城って書くのが真ん中にあり、で、甲武城っていう、好き、武士の文に好きって書いて、甲武城って、なんか、いかにも戦争が好きっていうような感じの、ちょっと山城みたいなのかな、そういうのがあって、で、でもその辺はもうほとんど遺跡化していて、何の整備もされていないの。で、そういう城がある中、串間城一番新しくて綺麗だろうっていうので、行ったんですよね。で、もう一つマニアックなことを言えば、その大村藩というのは戦国時代末期にその朝鮮戦役って、秀吉の朝鮮出兵、はい、これで行ってるわけなんだけど、その時に一緒にその行ったのが有名な加藤清正、これ熊本ですね、で加藤清正や 黒田官兵衛たちも行ったのかな、うん、それで小早川隆景とか中国地方のもう関西のすごい強いのはもうみんな朝鮮出兵行ったんだけど、でこの人たちもう桁の違う大名ですよね、桁の違う大名たちの中に小さな大村藩は混ざって行ったんだけど、そのご存知の通り負けるわけですよ。で朝鮮軍とその中国軍の連合軍が大軍でもって逆襲してきた時に、朝鮮の名前ど忘れしたけど、その海に突き出た半島に作られたなんかファンタジー、ゲームに出てきそうな、
はい、
崖っぷちの城に立てこもって、
はい、
そしてその何十万という敵軍を撃退して勝つというね、それで伊藤力柄日本に帰ってくるという、功績をね、加藤清正たちと共に挙げた戦いがあったんだけど、その城を模したものというか、 それで初めて、あ、海城ってありだなっていうことに気づいた大村の殿様が、もともと平地の真ん中の丘かなんかにあったその三条城という城だと思うんだけど、それを一回捨てて、こっちに作り直すっつって、
はい、
で大村に突き出た半島に、まあね、要塞のような、つまり外国の城なわけよね。日本にあって外国の城、まあ、朝鮮の城だけれども、うん、やっぱ大陸の城なので、ヨーロッパ的でもあるっていうか、
うん
うん、なので非常に興味深いなと思って、まあ、大村行きました。で、うん、他にも、まあ、移住候補ということで美味しい店ないですかって聞いて行ったり、いろいろこの辺の不動産どうですかっていうのも運転手さん知ってる範囲で教えてくれたりいろいろしたんですけれども、あのね、じゃあこの話を先に挟むね、歴史がとってもやばい大村氏なんですけど、有名なキリシタンの弾圧ってありますね、
はい、
で長崎では五島っていうとこは隠れキリシタンで世界遺産にまでなりました、
うん、
でも、つらつら思う見るにこの大村がスタート地点なんですよ、うん、天正少年使節団というのを出したのも大村の殿様が4人出してるのかな、うん、なんだけど、何しろ大村住忠という戦国時代のその武将は、うん、頭がおかしかったのか、いきなりディスって申し訳ないですけど、頭がおかしかったのか、日本で多分最初のキリシタン大名になったけど、つまり宣教師のザビエルとかいろいろ来て広めたキリスト教に殿様自らなったっていうことですね。で、なるのは勝手なんだけど、この人はザビエルたちのアドバイスもおかしかったんだけど、大村中をキリスト教にしちゃったわけ。つまり領民百姓を全員キリスト教徒にしちゃったわけ、ね、でその前から寺や神社ってあるじゃない、当然、
はい、
全部潰したらしいんだよ、
うん、
それが良くないよね、
うん、
なぜそんなことをする、仏教が日本に来た時神社潰さなかったでしょ、
うん、
だから仏教今あると思うんだよね、ところがキリスト教が来て、
うん、
全部寺社仏閣を潰したらしいんだよ、
うん、
だから お寺さんとか神社の神主はどうしたのって運転手に聞いたら、それは廃業でしょうねって言ってたけど、
うん、
廃業ですのはいいけど殺されてるかもしれないじゃん、
うん、
だからそれも戦国時代にあった寺や神社っていうのはすでに数百年を多分あるわけでしょ、うん
はい、
そういうものを潰すんだよ、だから大村には400年を超える神社や寺がね一つもないんですって運転手は言ってたけど、それは全部その時潰された。で、土地の有力者でもあったお坊さんとか神社の神主は怒ったのね、
うん、
怒ってさ、多分秀吉とかにね、こんなことになってんですよっ って、うん、あいつらとんでもないっすわっ って、
うん、
それで弾圧が始まってるはずなんだよね、
うん、
だからこれさえしていなければキリスト教もその他のいわゆる新興宗教の人として今も日本にとか戦国時代から江戸時代にかけて許されたかもしれない、
うん、
ところがそれを全部否定して他の宗教は邪教なのでと言って、そのいわゆる宣教師どもですよ、
うん、
まあイエズス会ですよね、
うん、
でイエズス会というものがいかに好戦的で許しがたい集団だったのかというのは、まあ、そこに分かるわけです。
まあヨーロッパでもそうですよね、
うん、そうなのだけどさ、結局これが今世界で起きているその宗教戦争ね、
うん、
イスラム教とキリスト教の戦いっていうのも昔からイスラム教もキリスト教も共存しているところいっぱいあるわけですけれども、うん、ひとたびそれを許さんと言って、
うん、
イスラム教徒がそのキリスト教の教会全部潰して回る、その逆をするっていうようなことをすればもう果てしない殺し合いになるに決まっているわけです。で、宗教という人を救うべきものが人を殺すばかりになるっていう最悪なパターン、逆転現象というのは世界の人類史ですけれども、その実例がなんと日本にもあるんだよと。だから皆さん、隠れキリシタンは弾圧にめげずによく頑張って隠れてたよね、おめでとう世界遺産あげましょうとか、そういうレベルであってはいけません。今世界で起きている問題のその実例は日本でも戦国時代にまさにあって、その間違いというのはそもそも何から起きたんだろうと。幕府が意地悪で弾圧しただけと思いがちでしょと、違うんですよと、ザビエルが悪いんですよと。でなぜそうやってもともとある宗教の聖地を 踏みにじるようなことをしたのかと、もうそんなことをやったら殺すしかないだろうということで、この大村ではですね、殿様が無理やりキリスト教徒にしたわけです。それが世の中がキリシタン弾圧の方になった時に、殿様はまた手のひらを返して仏教に戻ったわけです。ところがこの無理やりキリスト教徒にされた人たちの中に、やっぱり私は踏みを踏みませんという人が500人からいた。それが全部捕まって400人が死刑で、長崎街道というこの旅人が歩くところに晒し首が100何個も晒されたというね、女子供でも全部殺してというようなことが大村の歴史であり、その大村の、ね、その道路の看板に、宝庫丸殉教地というね、その何百人も殺された場所、それから首塚こっち、胴塚こっちって、つまり首と胴がバラバラに、葬られているわけ。それは嫌がらせでもあるし、キリスト教というのは3日で復活するという噂があるわけだから、復活しないように首と胴をバラバラに埋めたっていうとこと、でそれともう一個ぐらい、なんか なんとか獄門所跡っていうね、
はい、
そういう処刑場っていう看板が4つ上から全部死にまつわることで、気味の悪いところだなと思ったりした。で大村に住んでる人たちも、その歴史に対して、なんていうのかな、正面からやっぱり、まっすぐに見てる人はいませんね。まあ、はるか昔のことっていうのもあるけれども、自分とこの殿様が、手のひらを返して、あっち行ったりこっち行ったりして、それでひどい目に遭ってるわけですよ、領民は。でもそれどうしようもないよね。その殿様が仕切っている時代に反対したら殺される、で従ったらその別の勢力も今度は殺されるっていうことで言えば、とてつもない悲しい歴史だけれども、言ってもしょうがないっていうようなのもある。でしかもその大村家というのは明治まで続いたので、なんていうの、あんまり悪口も言えないできたわけです。でその大村の大名家の菩提寺っていうところになぜか案内されて、すごいでしょって運転手が自慢げに見せたのは墓場だったのね、
はい、
でなんでこんなところに連れてこられなきゃいけないんだろうと正直思ったけど、その大名家の歴代の墓をさ、観光客に見せるのもどうかと思うけど、こう見せて、その墓石が6メートルとかとんでもないでかさなのよ。でこれはなぜだと思いますって言ったら、その長崎街道を通る人に、うちは仏教なんですって、って、言うために、
はい、
立派な墓石を歴代が作っているんですよっていうようなことを自慢してるんだけど、もう立派すぎて仏教に見えないのね、その墓石が、
はい、
で立派すぎてもうキリスト教に見えるのよ。そのモニュメントがでかすぎて、墓石とか、
はい、
そのなんか建物そのものを 石を掘って、こう寺みたいな建物を石を掘るだけで作っているのがいくつもあったりとか、
はい、
そのいわゆる我々庶民の墓のレベルではないんですよ。でなんかすごいアーチが、鳥居とは違うんだけど、こういうアーチ状の入り口みたいなのがいろんなところにあったりして、これもうキリスト教なんじゃないかって思うような部分もあり、でその歴代大村の殿様の墓の中になぜか大村住忠公の墓だけがないんですって、
うん、
でなんでないんですかって聞いたら、さあっていうわけで、最後まで住んでいた場所っていうのは分かっているんだけど、墓が見つからないんですよってこう言うわけ、運転手が。それは見つからないんじゃなくて、やっぱりその本当はキリシタンだった大村住忠への最後の情けで、その仏教の墓だけは作らないで置いてあげたのかなという気持ちもあるし、あるいはその気まぐれな殿様で何百人も死んだっていうことを考えれば、こんなやつに墓などは作らんというね、せめてもの罰なのかもしれないというような感じは受けました。でも僕が大村で一番残念だったのは、君の悪い名所が多い とか、うん、ゾッとする歴史があるっていうこと以上にですね、本当に茨城県と見分けがつかなかったよ。一緒に行ったでしょ、茨城県に、はい、で茨城県だけをディスるわけじゃなく、日本中の地方都市が多分同じ景色ですよね。車で旅行する皆さん、もうなんかイエローハットが見えてきて、こっちにこうまたちゃんぽん屋のリンガーハットが見えてきて、こうね、同じチェーン店のでかい焼肉キングが見えてきて、でタイヤのなんとかが見えてきて、タイヤ感が見えてきて、こっちにトヨタのネッツが見えてきてっていうね。で大手量販店のチェーンが、まあ、ひしめいていて、でスーパーはないよりあった方がいいんですけど、まあ、地元の商店や商店街というのはもう見る影もなく、うん、で家なんですけど、家も、まあ大村はまだ人が増えていて子供たちも多く活気があるのはいいことなんですけど、この家がさ、もう本当に今日本中で同じ家を見るでしょ。
はい、
なんていうんですか、大手住宅メーカーがテレビでコマーシャルしてるあれ、はい、でさ、もう量産品だからなんでしょうけど、東京に建ってる家も群馬県に建ってる家も長崎県に建ってる家も、まあ、同じ家が建てれますよって言ったらさ、田舎もんはさ、じゃあそれお願いしますってさ、東京建ってるのと同じ家建てるじゃん。でも周り畑とか田んぼなのよ、惨めだろあれ。アパートとかマンションでもあるでしょ、東京とか大阪に建ってるのと、街中にドンと建ってるのと同じ、ああいうなんかオートロックの、かっこいいような、まあ、かっこよくないけどかっこいいような高級マンションみたいなのを、本当に周りが全部畑みたいなところにボンってある時の惨めったらしさってなくない？合わないだろ。
合わない、
合わないだろ、どう考えても。でだけどそれは個人の自由だから建てるじゃん、で、まあ、むしろ安いんだろうね、量産品だから、だけどさ、何なのこれっていう、そのね、僕大村に移住希望で行ったから、そのああここ住みてえなって思うだろうなと思って行ったんだけど、その家がいっぱいあるし、アパートもいっぱいあるし、マンションもいっぱいあるし、団地もいっぱいあると、でここ住みてえなって思うとか一軒でもあればいいと思ったんだけど、本当一軒もなかったっていうか、いやもう大体想像つくじゃん、そういう、あ俺こういうアパート住んだことあるわとか、こういう家住んだことあるわとか、
もう外見るだけで中の間取りが分かるみたいな、
あそうそうそうそうそう、でいやでも家なんて所詮そんなもんですよって言われればその通りだし、江戸時代にだって別にそんな個性的な家屋敷が多かったわけではなく、まあむしろ同じような家が多かったわけですけれども、なんだろうねって、この街を例えば外国の人に紹介したいとも思えないし、素敵な街でしょってそこを見ては言えない。でこれはかの京都でさえそうですよね、はっきり言って。ここを見てくださいっていうのは京都の一部の地域だけであって、そのいわゆる普通の街中に出ると普通の地方都市と変わらないんですよね、景色が。でこれって何だろうねって本当につくづく思うわ。
でもそれは小武蔵さんの幻想、
そうそうそうそう、だから自分の追っかける幻想でもあって、でもその幻想に近いものがなければやっぱり一生懸命移住してくる気にはならなかったよ。でも翻って考えてみたら、自分の住んでる ここね、でここってさ、まあ、埋め立て地でゼロから全部計画された住宅地なわけ、で、まあ、ガンダムのコロニーの中に近いと金がね思ってるんだけど、東辻さんいつも車で来てくれて言うのは、なんでこれ道が曲がってんすかね、まっすぐにすりゃいいのにみたいなのあるじゃん。で確かにそうで、その狭い埋め立て地を少しでも広く感じさせるために、中世のヨーロッパ街並みみたいに道をわざと S 字に湾曲させて引いたりしてるのね。でそれはまっすぐの方が早く行けるに決まってるんだけど、見えちゃうじゃん全部奥まで。そうすると中世ヨーロッパなんかでは敵の軍勢にバレないように道を曲げたし、で今で言うとその街が、少し広く感じるために S 字にしている。でそういうなんていうんだろう、全部計画はされているんだけれども、 無機質じゃない、つまり計画的有機質っていうのかな、うん、そのなんで不便な街、うん、中世の日本で言うとなんか東京にもあるけど雑多なとこあるじゃん、うん、ああいう道がぐにゃぐにゃで江戸時代のまんまっていう畑のあぜ道がそのまま道路になったっていうような、まあ、大阪の岸和田とかさ、来てごちゃごちゃしてる街、うん、でもそういう街の良さってあるじゃない、それが区画整理でまっすぐ全部御堂筋みたいになると、うん、全くつまらない街になる、うんうん、だから名古屋なんかまさにそういう完全区画整理の街だけれども、うん、そうするとなんか無機質になるじゃん、京都でも五番の目みたいだって言うけど、もう奥の方まで見えて信号がダーッとあって、でバス学校行き交っている、ここに住みたいなってあんま思わないじゃない、
うん、
はっきり言って、うん、まっすぐ行けるけど最短距離で行けるけど、なんか殺伐とするというのかな、景色として、うん、ゲームとかでじゃあ中世ヨーロッパ街並みって作るときにさ、やっぱ雰囲気のいいの作りたいじゃん、そういうとこにも、うん、そのドラクエみたいなんて行っても、やっぱ雰囲気のいい街の方が居心地がいいわけで、便利だからってまっすぐバンバンバンってやるとさ、なんか RPG 作るで雑に作ったのかなっていう感じなんじゃない。
シムシティでもそんな作りますかね。
いや、だからシムシティでもその5番の目みたいなのが一番効率いいからっつって作っちゃうと、なんかもうやめようかって気になるんだよね。で、もともとの地形がこう川とか島があって、もうしょうがないからこういう風になったんだけど、あ、いいなとか、で、段差がある街とかあるじゃない、そういうのはさ、くしくも面白い家がこうあってて、それの典型が長崎市で、まあ、鎖国するためにわざと谷間みたいなところに町を作ったせいで、土地があまりにもなくて、もう崖や斜面をこうだんだん畑状にして家を建てていったんで、まあ、今でもですね、小学校や中学校はその一番高いところにある、で家とかそういう病院とかも全部こうスタジオジブリの宮崎駿さんが好きそうな町なのよ、
はい
ね、屏風のように家とか病院とか学校が見えるっていう、そういう山城みたいな町が長崎なんですけど、まあそういう町が住みやすいのかちょっと歩くのしんどいっていうか、新たな問題あるんですけれども、どうにもですね、その大村にちょっとがっかりしたのはですね、つまりですね、僕から言わすと大村ほどその可能性に満ちた田舎はないと思っているし、かつ飛行場があって、東京大阪にはそのスカイマークっていう飛行機を使うと1万円以下で飛べたりするんで、非常に便利のいいところだし、食べ物もね、野菜も美味しければ魚も美味しい、災害も少ない、土地も安い、もうすごく素晴らしい土地なんですけれども、うん、その地元の人たちにもちろんその自覚がないんですね、自分たちが住んでるとか天国だっていう自覚がなく、そしてその自分たちの住んでる町を、昔は城下町だったわけだから、うん、お城があって城下町があって大名がいる、まあ、土地っていうのはですね、意外とどこでもそうだろうと思われてそうではなくて、関東なんかは藩がないので、千葉県とかね、茨城県とか藩がなかったところは天領って言って直轄地となるとお城とかないんですよ。で城下町ないよっていうのは結構ある、なんか大阪なんかも、まあ大阪城あるけどね、でそのまあ大阪で言うとやっぱりなんだかんだ言っても大阪城があるおかげで、それを中心に一つのなんていうのかな、町のへそみたいなものになるわけよね、江戸城でも東京の江戸城でも。でそういうものがある町っていうのは独特のなんていうのかな、秩序みたいな、姫路城の姫路や明石城のある明石とか、まあ尼崎城も復活させたりしてるけれども、そのお城という権威の象徴みたいなものが中心にあって、そこからランク付けされたように街がまあ広がっていくということなんだけど、で、まあ、もっと言えば中世ヨーロッパとかドラクエのファンタジー RPG に出てきそうな街っていうと、まあそうなわけよ。でそれが城も何にもない状態でファンタジー RPG の街っていうのがバンとあったって、なんか閉まらないでしょ、うん、だから高台に城が見えているみたいなのっていうのは必要なんだと思うんだけど、そういうものがあるわけね、大村にはね、お城が3つもあるんだけれども、でそういう大村なのに、まさにその何にも考えずに田畑を儲かるからって売っちゃって、そこにまあ住む人が勝手に好きな家を建てまくっていく、その家も もう安くて広くて大きいのがいいからっつう、うん、もうそれだけで何も考えてない感じだね。そうすると、何県だかは全く見分けがつかないっていうその風景になっている、うん、でいや大村湾に沈む夕日とかも一級品だろうし、うん、まさにねその海外の人が本当にここは天国なんじゃないかって思うような、うん、水もねもう大村の水ってどこでもめっちゃ美味しいのよ。で海のレジャーもいくらでもできるし、山もあるし何にも心配もないこの世界で一番いいようなとこなのね、うん、なのにこんななんていうのどこにでもあるような街並みにしちゃったらもったいないも甚だしいよっていうのはある。ただその一軒一軒の家にお前こうしろって言えるわけでもなく、うん、それはやっぱ都市計画だよね。行政、うん、で行政の自覚、うん、どういう街を作っていこうかでそういう新たに住んでくれる人に補助金を出すでも何でもいいんだけど少し協力してもらって例えばこういうなんていうのかな風情のある街並みにしたいから、家の屋根瓦こういう系統にしてくださいねって条例を作っておくとかいろいろあると思うんだよ。それとかね公園とかも全然なくて土地が広くてあるからってもう油断してるのか自然がいっぱいあるのを油断してるのかその行政が作ったであろう公園みたいなのがもう全然ないよね。そうするとさ大阪のあるじゃん南側の平地とか東大阪の辺みたいにさ昔畑だったとか全部家になっていて、うん、で一軒とも家っていう、はい、で公園とか池とかさなんかそういう憩いの場みたいなのが行政が作りましたよみたいなのがゴーンみたいにあったりその東京でいうとなんか宮様の皇族の土地みたいなんでいきなりゴーンと森があったりするじゃん、
はい、
でああいうものが池どもない街っていうのが退屈、
うん、
そしてパチンコ屋とか焼肉屋とかラーメン屋とかがたまに見かける唯一のオアシスみたいなコンビニとか、うん、でいやコンビニとかもないよりあった方がいいとは思うよ、うん、だけどコンビニってファミリーマートならどこも同じものだからこれ気をつけないと街に個性がなくなっちゃうじゃん。だから京都なんかではその特殊な風情のあるファミリーマートにしてくださいよとかやってるよね、
うん、
でそういう気概が残念ながらなかった大村はじゃあ今から取り返しがつくのかというと多分もう取り返しつかないよ、うん、勝手に家建てちゃったしもうそれは許可出しちゃってるんだから、うん、でああって思ったなー、ね、ついでに長崎もディスりますが長崎市ってまあ僕のおばあちゃんがあったところで好きな町でねいとこたちも長崎にまた住みたいなんて言ってくれてましたけど面白い街だと思ってきたしそれでいて食べ物が美味しい、それがもう唯一にして最大のというかもうそれさえあればいいと思うんだけど安くて美味しい特にちゃんぽんとかサラダ丼なんていうのはもう出前でいつでも600円ぐらいで取って間違いなく美味しいんで、うん、これだけ食ってりゃ生きていけるっていうぐらいの、まあ、野菜のいっぱい入ったラーメンみたいなもんなんで、うん体にもいいしっていうことで自慢していたし魚なんかも美味しいしと思っていたんだけどなんかさ俺が釣り始めたせいもあんのかもしれないけど美味しくないのよ食べるもんが。でちゃんぽんが900円とかに値上がりしていてねでやっと出てきたと思ったら本当バイトが裏で作ったのかっていうような冷凍食品ぐらいの味しかしないしで葬儀屋で出てくるああいうごっそあるじゃん高い金取られて親族で食べるやつこういうのだって全然美味しくないし3日ほどいた長崎で本当に美味しいものにありつかなかった、うん、まあ大村で食べた魚料理もね魚は新鮮なんだけど全くポリシーがなくてなんか長崎県の魚で、ね、揃えているようなのになぜか北海道の鮭が混じっていたりするわけさ、うん、でそれは田舎者は鮭を食いたいんだろうと思うけれど、うん、なんかポリシーがねえなと思ったり、
うん、
あとはその田舎の魚料理って板前がなんかもう人生に飽き飽きしたような顔で作っていて雑なんだよね。長崎県の五島で泊まった時も全くその通りだったけど魚は信じられないぐらいやすごいごちそうなんだけど料理がさ止まってるっていうかなんか例えばでっかいブリのさ 釜とかを焼いた塩焼きとかさ、必ず出てくるじゃん。茨城県でもそうだったろ。で、ああいうのってもともと魚がでかいから、すぐでっかい料理はすぐ作れるんだけど、なんかもういらないんじゃないのかなと思わない。ああいうブリの煮付けとか、もうあのでっかい魚が入った、こんなでかい味噌汁とか。で、生臭いだけだよみたいな料理を、なんか男の板前がめんどくさがって作って、いかにも作ったなみたいな感じで、愛情がないっていうか、繊細さのかけらもないっていうか、うん、でそれはその豪快さが田舎料理の良さだと思う、うん、いうのもあるけど、なんかここまで雑だとちょっと嫌だなって最近は思うようになった。まあ素材はいいのに、つまり、うん、素材はいいのに地元の人間はその良さに気づいていないというか、こんなの当たり前だろって思って、もういやいややってんなっていうのが分かる感じっていうのは地方都市に行くと気になるところなんですけど、長崎市はですね、三菱重工と三菱造船に頼りきりの町だったわけですよ。でそれがいろいろなチョンボが出まして、汚職だとか、あとは技術の低下、それから世界の景気の悪化などにより長崎造船が失敗続きで、2回も豪華客船を建設中に燃やしてしまったり、本当にひどいことになっていて、三菱重工の方は汚職とかですね、そういう問題でメタメタになりつつあるし、もはや三菱電機の方が、親父は就職した三菱電機の方はもう伸びる一方なんですけど、もう重工って戦車とか作るとかね、でそういうものがもう全然振るわないっていう時代になっていて、で長崎の町は脱三菱を図れればよかったわけよ。何十年も前か分かってることだから。ところがやっぱりダメみたいで、なんていうのか、俺の直感で申し訳ないけど、食い物が高くまずくなってきてる町は全部そうだと思う。何かがうまくいかなくなって、そのいわゆる調子がいい町は、まあ、高くてもうまいとかなのよね。で、本当にいいとこ、天国みたいなとこは安くてうまい。ところが高くてまずいっていうのに遭遇することってあるでしょ。あれって、この町田舎だし安くて美味しいかなと思って期待してきたけど高くてまずいみたいなとこあるでしょ、木の先とかさあるんだよね。でむしろ半分以上がそういう経験だと思うんだけれども、そういう街って何かがうまくいっていないんだけれども、その材料、お金がないから材料は少し落とす、だけれども借金があるとかで値段を上げるみたいなことで、でも客は、まあ、今んとこ来ているから騙せているだろう、でもその客は確実に二度と来るかと思って帰ってない、そうすると二度とは来ない、そしていよいよ潰れるっていうパターンで、それで長崎の町のその江戸時代と同じように出島を再現したテーマパークも夜までやってるんで一人で行ったり、まあ中華街も歩いたんですけど、なんか平日だったせいだと思いたいけどね、観光客もなんか少なくてね、で、いやでもね、少ないんだけどね、美味しい店もないしね、いやそらなんか本当に普通に減ってるような気がした。で、なんていうのかな、長崎って町市電が走って雰囲気のいい町なんだけど、あまりにも信号がなくて、その市電が走り、車が走り、バスが走りっていうところに何の信号もないとこが至るところで、全部自分の生存本能で渡れっていうようなとこだらけなのよ。で、いや今時あるかっていうレベルで荷物とか持ってんじゃん、旅行者って、はい、でレールとかがあるんだよ、はい、だそんなとこ信号なしで横断歩道もなしで渡れってさ、はい、それいくらなんでも危ないだろうっていうようなとこだらけだったりして、そういう意味でもなんていうかホスピタリティというか、なんかまともじゃねえなって、うん、努力がないなって思ったりして、で現にですね、その長崎の街っていうのは崖に家が並ぶ、スタジオジブリ魔女の宅急便みたいな街並みが自慢なんですけど、そのただただしんどいと、そういうところで生活するのはね、高齢化してきて、そしてもういよいよみんな空き家になっていっているということなのね。 でもさ、だったら それをなんとか手こ入れするために、東京の若者にね、もうタダで住んでいいよっていうとか、もうそのなんとかこの崖の上で生活するのは年寄りは無理なら若い人じゃん。その若い人たちスポーツ選手とか、そういうね体を鍛えるのが仕事の人たちにもう毎日嫌でも運動できますよみたいな形でするとか、まああるいはさ、電気自動車とか、あの電動自転車とか、そういう文明の利器をうまく使って、そういうところでの生活をね、その階段をスロープにするとかね、そういろいろ工夫して、住めるようにし続けるっていうのが良かったと思うんだけど、何にもやってないようなんだね。で、ただひたすらそういうところにはもう住みづらい住みづらいっていうので空き家化すると。でそんな崖っぷちに空き家があればどうなるかっつうと、もう落ちてくるよね、崖から家が。で危ないじゃん。で家が落ちたらその下の崖の家にのぶつかってドミノ倒しみたいに落ちてくるわけよ、はい、だからもうああもう住めない住めないってなって長崎っていう街は終わってしまう。もう一番谷底にその電車が走っている猫の額みたいな平地みたいなところなのに、まあ、家がいやマンションが立ち寄るんだけど、もうそれしかなくなった長崎の街ってただ狭い街になる、うん、景色がいいとか独特の雰囲気があるっていうものではなくなって、ただただ狭苦しい街になるっていうのをもう誰も止められない感じかなって思って、ああ長崎、大村もがっかりだったけど、その勝手知ったら長崎までこんな風に衰退するのかなと、うん、でちゃんぽんが美味しくないっていう、もう致命的なものを感じました。これはでも消費税増税も伴っている日本の衰退を一つの町だけがではなく、多分どこへ行ってもそうなんだろうと思うとゾッとするよね。うん、だから結局僕はこのせめても今の住んでる街も景気悪いですよ、人も減ってると思うし、同級生なんかに道で会うことも全然ないですから、みんな東京とか行っちゃってると思うんだけど、この兵庫県のここね、でここはさ、40年ぐらい前に人口が多かった時に作った埋め立て地で、そこに人を住まわすために高層住宅やいろんな僕の住んでる6階建てぐらいの団地マンション、そういうのがあって、そして1戸建て余裕のある人は1戸建てっていう風になっている、まあ、ガンダムの本当コロニーの街みたいなんだけど、それがあの40年前の、未来館で設計された未来都市みたいなイメージで設計されたものなのね。で当時ソビエトとかがまだあった時代にそういう未来都市デザインっていうのかな、そういうのが流行っていたと思うんだけど、そういうデザインで作られた街が40年経っているので、もうなんていうんですか、コンクリートが黒くなってきていて苔が生えているというようなラピュタ化してるわけですよ。でそれがわびさびなんですね。まあレトロフューチャーと言ってもいい、あのフォールアウト4の世界ですね。その未来なんだけど古いっていうね。でそのこの自分の住んでる埋め立て地の面白さって、あの住んでる人ははっきり言って住んでて気づいてる人ってほとんどいないんですよ、
はい、
どこの町っても、はい、だけど俺は気づいていて、長崎の町の面白さは失われていってるけど、本当、うん、この町の面白さの方がちょっと超えちゃってるかもなって思って、で今はその未来都市の残骸のようなところ、うんで僕は釣りをして、まあ、毎日ね、趣味ですけど釣りをしたりしてるじゃないですか、うん、だからあのそういうことで、と一回だから大村移住も、うん、考え直さなきゃなと思ってます。ただね、大村市はあんなんだけどね、大村市の周辺の大村湾周辺ではもうちょっと田舎がありまして、園木というお茶で有名な田舎や、さらにちょっと北に行った川棚という、まあ、琵琶湖より一回り小さいぐらいの湾の周りの話をしてるんですけど、段々畑で有名な川棚とか焼き物で有名なハサミとか、まあ、結構あるんですよ。で少しもうああいうねごちゃごちゃしたね、グッサンが宣伝してる東急リバブルみたいなね、うん、ああいう街並みを抜けてそれすらもないような少し田舎に、 最近そういう家を建てて、船を買って、で、まあ、なんていうの、民宿みたいなのをやる夫婦がいたり、その家の前に船が置いてあってその船で釣りしてみたいな、そういう生活はまだ諦めていません。少し飛行場から遠くなってしまうけど、うん、だからもうちょっとこう俺がじいさんになってからになるかもしれないけど、うん、いや、やっぱ皆さんにはないですか、憧れの生活みたいなのを言いたいんだよね。まあ、東瀬さん来てもどうせないんで、あの東瀬さんは秋葉原とか、日本橋とか、ああいうところに普通にマンションに住みたいって、普通に何の風情も求めない人なんで、聞いても寂しいんで聞きませんけども、なんかジブリの、ジブリとか世界名作劇場とか見たら、ああいう憧れ、赤毛のアンの家とか湖のほとりの家とか、そのね、どうせ死んでいくならさ、そういうところでね、
あの単影ガンダムの、
ああはいはい、最終回に出てくるようなとか、単影ガンダムに出てくる家とかって全部そんな感じじゃん。まああれ架空の世界のような地球だけど、そういう、ああこういうところで夕日を見ながらね、本を読んだり、こう安楽椅子に腰掛けて、こうテラスに火が入ってきてみたいなとか、いや誰でもあるでしょ、そういう憧れと思うんだけど、最近の人ってさ、なんかそういう、あの夢のマイホームって言ってもですよ、あれじゃないのかなと思うんだよね。あのテレビが初めてのことだった、精神が、あのね、夢のマイホームって何でも一戸建て手に入りゃ何でもいいわけじゃなかろうって思うんだけど、
うん、
おでも東瀬さんのね、マイホームとかの建て売りで何でもいいやって思って決めたんだろう、うん、
え
なんか選んだわけ、
駅が近い、
すいません、
聞かなきゃ、駅が適度に近い、
はい、
駅の横でもう電車の音がガー聞こえるじゃないんやけどっていう、
はい、利便性だけの男東辻、はい、僕とは合いません僕と合わない東辻さんと、喧嘩になったところで終わりたいと思いますが、1時間ちょうどお話を、
はい、
しました。講談会もやってます。10月の20日大阪だったり、
はい、
それ以外にも毎月東京大阪でコンスタントにやっていて、もはや結構あれですね、親戚でも俺はもう講談社を辞めてるぐらいに思われているんですけど、それ全然構いません。なんて言うんでしょう、僕がガンダム講談を続けていたり講談会を地道にやっているということを、うん、もう親戚すら知らないんですね、
うん、
で、とっくに辞めてるんだろうぐらいの話で来られることがあって、いやいやまだやってますよっていう感じなんだけど、いや新聞とかテレビに取り上げられなくなったらもう辞めてるって勝手に思われるんだけど、程よい忘れられ方だと思ってます。で、知る人ぞ知るで、あれってずっとやってる人いんのみたいなことでいいと思うんで、このラジオを聞いていただいて気づいている方は、私の本業の方も、ぜひ応援しに来ていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。で、今度、キスター。はい。